とこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。地震を感じた時の行動です。地震で揺れている時間は、大きな地震の場合は数分間続くことがあります。揺れを感じたら、丈夫な机やテーブルの下に潜るなどして頭を守ります。落ち着いてまずは自分の身の安全を確保しましょう。地震の後、最も怖いのはやはり火災です。揺れが収まったらすぐに火の始末をします。大きく揺れている最中に無理をして火を消そうとすると大やけどをすることがあるので注意しましょう。またもし周りのものに火がついてしまっても、小さいうちならば落ち着いて消し止めましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。屋根瓦や看板などが落ちてきて怪我をする危険性があります。また裸足だとガラスなどの破片が足に刺さったりしてとても危険です。外にいるときは、狭い路地や塀の際には上から物が落ちてきたり、瓦などが落ちてブロック塀やコンクリート塀が倒れてくる危険性もありますので、近寄らないようにしましょう。切れたりぶら下がったりした電線も危険なので注意してください。大きな地震が発生すると、その後長く余震が続く場合があります。余震はかなり大きな揺れになることもあるので、崩れかけた建物の下などに近づかないなど注意が必要です。地震の揺れが収まったら、ドアを開けて出口を確保します。動くときは家の中でもスリッパなどを履きましょう。正しい情報を入手しましょう。災害現場の混乱状態では、いろいろな噂やデマが生まれ、それによって人が傷ついたり、被害をさらに悲惨なものにしてしまうことがあります。ラジオなどから発表される信頼できる情報を頼りに落ち着いて行動しましょう。避難するときは徒歩で、必ず靴を履き、ヘルメットや防災頭巾をかぶります。また持ち物は非常持ち出し品など必要最小限のものにします。避難などで家を開けるときには、電気のブレーカーを一旦切り、できれば電気器具のコンセントを抜いておくようにしましょう。崖や川べりは地盤の緩みで崩れやすくなっている場合があります。山崩れ、崖崩れには十分に注意し、海や川、河口部のそばにいるときは津波の恐れがあるので、急いで高いところに逃げましょう。電車に乗っているとき、デパート、映画館などでは係員の指示に従って行動します。ここでは地震が起きた時の行動についてご紹介しました。ここでは放火されない環境づくりについてご紹介します。全国統計によりますと、毎年およそ5万から6万件の火災が発生し、およそ2000人の尊い命が失われています。特に放火による火災が疑いを含め最も多い状況です。あってはなりませんが、いつでも放火火災が発生する可能性があることを考えて、家庭や地域で放火火災予防対策を実践し、放火されない、放火させない、放火されても被害を大きくさせないを基本に、安全で住みよい街づくりを進めましょう。放火されないための8つのポイントです。ゴミは収集日の決められた時間に出しましょう。ゴミ出しと収集までの間、特に夜間に狙われやすくなります。家の周りに燃えやすいものを置かないようにしましょう。火のついたタバコや紙などを投げ入れられて引火する場合があります。物置などは必ず鍵をかけましょう。 物置や倉庫に施錠していないと侵入されて中の燃えやすいものに放火されやすくなってしまいます。家の周りを明るくしましょう。暗がりをなくし明るく人目につくようにすると不審者が近づきにくくなります。新聞などを貯めないようにしましょう。溜まった新聞や郵便物に放火されるケースがあります。長期留守にする場合は新聞を止めましょう。車などのボディカバーに防炎製品を使いましょう。車やバイク、自転車のボディカバーに放火されるケースも多く見られます。燃えにくい防炎製品の使用が効果的です。洗濯物の取り込みを忘れないようにしましょう。取り込み忘れの洗濯物に放火されるケースがあります。やむを得ず夜間に洗濯物を干す場合は屋内に干しましょう。お隣との協力体制を強めましょう。普段からお隣やご近所とのコミュニケーションをとって地域ぐるみで放火をされない環境づくりをしましょう。火災を発見したら大きな声で周りに知らせて小さな火でもすぐに通報しましょう。放火火災予防マニュアルです。まずは一般住宅です。放火火災の事例としては、家の外に出してある不要品、古新聞などに放火された、郵便受けの新聞やチラシなどに放火された、ベランダなどに干してある洗濯物に放火された。放火される要因としては、ブロック塀などにより内部に侵入したものを隠してしまう、建物の周囲に不要品や古材、ゴミなどが積んである。一般住宅の対策として、塀や生垣などはなるべく低くし、死角を作らないように工夫する。不要品や古材などは整理整頓して物置などへ保管する。外出時や就寝時は窓やドアなどの開口部は必ず施錠する。外出時は隣近所に一声かけて協力を求める。門扉、通用口、車庫、物置などのドアは必ず施錠する。夜間用の照明機器などを設置して不審者に対処する。敷地外周部の可燃物にも注意が必要です。次に駐車場です。駐車場の放火火災の事例としては、車両のボディカバーに放火された。連続放火されることが多い。車上窃盗、盗難など犯罪行為を隠蔽するために放火された。放火される要因としては、屋外駐車場は人目につきにくい。ボディカバーは火をつけやすい。ゴミや枯葉など可燃物が散乱している。対策としては、塀や生垣などはなるべく低くし、死角を作らないように工夫する。駐車場への出入り口を設定して自由に出入りできないようにする。常夜灯を設置して駐車場内を明るくする。ボディカバーは防炎品を使用する。車両のドア、窓は完全に閉めて施錠する。所有者、管理者は巡回警備などを実施する。そして空き家、空き室などの対策です。まず放火火災の事例です。建物周辺に捨てられている生活用品やゴミに放火された。空き家、空き室内に入り込んで放火された。放火される要因としては、敷地内、建物内への出入りが自由にできる。空き家などは居住者がいないため、不審者に対する監視体制ができていない。近隣住民の関心が薄いなどです。対策としては、ドアや窓などを施錠して空き家・空き室へ侵入できないようにする。空き家の周囲を金網や鉄板で囲い出入りできないようにする。夜間建物周辺を照明する。所有者・管理者をはっきりさせて連絡体制を確立しておく。所有者・管理者の管理意識を高め巡回警戒などを実施する。空き家などの情報を把握し、近隣住民に監視体制の協力を求めるなどです。 ここでは放火されない環境づくりについてご紹介しました。
防災メモ。火事を見かけたら、まずは大声で周りの人に知らせましょう。避難経路が確保されている場合は、初期消火を行います。水をかけて火を消すときは、一気に大量の水をかけることが大事です。自宅の浴槽や洗濯機にいつも水を溜めておくといいでしょう。消火器が身近にある場合は、燃え上がっている炎や煙に惑わされず、燃えているものめがけて噴射します。消火器は屋外や軒下などに置いておくと腐食している恐れもあります。日頃から保守管理をして、いつでも使えるところに置いておきましょう。
避難所生活についてです。避難所では慣れない生活で疲れがたまる中、厳しい寒さやまた暑さなどによって体調を維持するのが難しい状況になります。避難所で生活する人たち、そしてサポートする人たちに知ってほしい注意点と対策をご紹介します。まず、トイレを我慢せずに水分をこまめに補給してください。便秘や膀胱炎などになったり、脱水症状につながったりする恐れもあります。慣れない避難所の生活では、トイレに行きづらいと感じたと食事や水分を取ることを控えようとする人もいるということです。トイレを我慢しないためにできるいくつかの工夫です。例えば、ゴミ袋や新聞紙を大量に用意して、袋に新聞紙を入れたものを簡易型のトイレとして袋ごと捨てる方法が有効です。バケツなどの水でトイレを流す場合は、排泄物だけを流し、紙を別の場所に捨てるようにしないと配管が詰まる恐れがあります。女性などが使いやすいように、囲いなどを使ってプライバシーを保つようにしたり、お互いに声を掛け合ったりして、トイレに行きやすい環境を作ることも大切です。そして、食中毒についてです。熊本地震では、避難所になっていた熊本市の小学校で避難していた人たちなどが腹痛などの症状を訴えました。避難所の昼食に提供されたおにぎりから食中毒を引き起こす細菌、黄色ブドウ球菌が検出されたことから、保健所はこのおにぎりが原因の集団食中毒と断定しました。おにぎりを握る際などは、使い捨ての手袋やラップフィルムなどを使って握ることが大切です。直接素手で握ったり、食品に触れたりしないようにします。また、作った食事を長時間置いたままにしないようにすることも大切です。大事な食べ物でも捨てるという選択肢も考えましょう。食品が残った場合は、冷蔵庫に入れたり、食品を再加熱したりして、温度管理を徹底して保存することが大切です。冷蔵庫などがない場合は、提供されたものの食べなかった食事は、食中毒を防ぐためにも思い切って捨てるという選択肢も必要だとしています。もったいないと食べきれなかった食事を長時間手元に置く人もいますが、食中毒を予防するためには、時には必要な判断ということです。次に、感染症の予防です。避難所で広がりやすいインフルエンザや急性胃腸炎などの感染症の予防方法として、空気が乾燥する避難所では、マスクの着用、そして咳エチケットの徹底です。咳やくしゃみをする際に手で口を覆うと、その手から感染が広がるため、必ずタオルなどで口を覆います。覆うものがなければ、自分の肘の内側で口元を押さえます。 人の方を向いて咳やくしゃみをしない、手を清潔に保つため水がない場合には避難所に速乾性のアルコール消毒剤やウェットティッシュなどを置きます。食事の準備や食前、排泄の後、また赤ちゃんのおむつを交換した後には必ず手洗いや消毒をします。避難所で体を動かさない生活が続くことで心身の機能が低下します。いわゆる生活不活発病です。予防方法としては、体を動かすことを心がける、日中ずっと横にならない、歩きやすい通路を確保するため身の回りを片付ける、一度に多くの運動せず少ない量を回数多く行います。歩くことができない人は膝の曲げ伸ばしをするなど、体の状態に応じた簡単な運動をします。生活不活発病は本人も気づかないうちに症状が進行していきます。周りの人も高齢者などの状態の変化に気を配りましょう。避難所生活が長引けば体だけでなく心の疲れもたまります。不自由なことや体の疲労があってもわがままを言ってはいけないと我慢していませんか？何か困ったことがある場合は行政の担当者やボランティアなどに相談し、一人で抱え込まないようにしてください。避難所で生活する際やボランティアとして避難所で活動する機会があったときは、具合が悪くなる兆候がある人がいないかどうか、自分自身が気づかない間に体調を崩していないかどうか注意してください。避難所では周囲の目がありますが、自宅に避難している高齢者などは周囲が気づきにくく、自宅に避難している高齢者は特に熱中症などの注意が必要で、見回りなどが大切になります。ここでは避難所生活での注意点と対策をご紹介しました。
防災メモ。災害が起きたとき、普段から使っているものが役に立つことがあります。ガスが止まった場合、卓上カセットコンロや固形燃料、キャンプ用の燃料器具があると便利です。食品を包むラップやアルミ箔を食器に巻いて使うと、水がないときでも食器を汚さずに済みます。トイレットペーパーやティッシュペーパーも多めに買い置きしておくと役に立ちます。飲料水や非常食の買い置きだけでなく、身近なものを普段からストックしておくようにしましょう。防災メモ。災害が起こったとき、情報をどのように集めるかはとても大切です。もしもの時に頼りになるのがラジオです。身近なところにラジオを備えておきましょう。東日本大震災の直後は、通信インフラが被害を受ける中でもインターネットのソーシャルネットワークサービスが情報伝達手段として有効に活用されました。首相官邸の災害危機管理情報や内閣府の防災担当、地方自治体などの公的なツイッターアカウントをフォローしておくと便利です。スマートフォンや携帯電話でテレビ放送を見ることでも重要な情報を集めることができます。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。